この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第10章17節から24節をお読みいたします。ルカの福音書第10章17節以下。さて72人が喜んで帰ってきて言った。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどその時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父のほかは誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めた者のほかは誰も知りません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。今朝はこのところから恵み、この素晴らしきものと題してしばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。今日の聖書の箇所を読んで私たちの心に印象として残るのは弟子たちの喜びの姿です。72人の弟子たちが伝道に派遣されて戻ってきました。すると弟子たちはお互いの顔を見て喜んだのです。何を喜んでいたのかというと、17節にあるように、主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従する、このことを喜んでいました。きっと派遣される前の弟子たちは緊張していたと思います。伝道がうまくいくのかどうか、前の9章のところに記されていた弟子たちの姿というのは、こんなにもダメな弟子たち、まあ、パート1、パート2、パート3と言ってもいいほどですね、まあ、そういうタイトルをつけなければならないほどのこう弟子たちのダメっぷりが描かれていたわけです。主イエスが山の上でモーセとエリアを従えて共に光り輝いていた時、地上では残りの弟子たちは悪霊を追い出すことができずに右往左往するしかありませんでした。そんな弟子たちでしたから、今度もうまくいかないのではないかと 心配だったに違いないのです。不安を抱えていたに違いないのです。ところが今度使わされて行ってみると、自分にもできた、そういう経験をすることができました。弟子たちがどれほど嬉しかったのか、私たちにも容易に想像できると思います。私たちは毎日あらゆるメディアを通して知恵のある人や経験の豊富な人が成功するのだという話を耳にしています。そしてうまくできない人というのは努力を怠った人だという評価がされることを私たちはよく知っています。そのような共通理解があるために実に多くの人たちが苦しんでいるということもよく知っています。誰だって喜びたいと思っているはずです。誰だってできないよりはできた方が幸せですし、そういう成功者の仲間入りをしたいと望んでいるはずです。しかしうまくできないという現実が私たちを苦しめます。できる部分もあると思いますけれど、できない部分ということで私たちはそこで苦しみを担うのです。自分はダメだという落胆、心が満たされないという不安、そしてもう何にもしたくないという絶望感が生じて、そういう思いが私たちを苦しめていきます。主イエスの弟子たちは決して知恵があったわけではなかったでしょう。経験が豊かだったわけでもないし、自信があったわけでもありませんでした。私たちと何の変わりもない人たちです。弟子になった日も短く、わからないことだらけ、不安なことだらけ、そんな中で伝道に使わされていったのです。そしてそういった中で主イエスの言葉に聞き従った時に何が起こるのかということをそこで弟子たちは経験しました。自分たちが語る言葉、自分たちが伝える福音、それが目の前で現実的な救いの出来事となっていくのを目の当たりにしたのです。自分たちが語った言葉が光となって人々の希望となっていきました。それが悪霊たちが服従したという言葉の中に込められているものです。弟子たちは嬉しかったに違いありません。喜びを感じたし、生きがいを覚えたと思います。すると主イエスはここでその弟子たちにまず18節から20節の言葉を語りかけました。19節にこうあります。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。この主イエスの言葉は弟子たちにどれほど力を与えたことでしょう。主イエスの言葉は弟子たちの中に今すでに与えられているものが何なのかを明らかにしてくださっています。あなた方は自分のことを自信のない小さな存在だと思っているかもしれない。けれども あなた方に私はサタンにも打ち勝つことのできる権威を与えている。そのためにサタンはあなた方に何もできないのだと言われたんです。こんな話を聞くとゲームか何かの世界かと耳を疑いたくなります。ゲームで言えば無敵状態になっているようなものです。そうだからといってこう昔スーパーマリオっていうゲームがありましたけれども、こう無敵状態になると体がピカピカこう光り始めるわけです。実際に私たちはこう神様から無敵状態を与えられていても何か感じるわけでもありませんし、光っているわけでもありません。実際何かが起こっているとは感じられないほど当たり前のように私たちにそれが与えられていると記されています。そして主イエスはこの次にもっとすごいことを言われました。20節です。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。無敵になっていることよりももっとすごいことがある。それはあなたの名前が天の御国に書き記されていることだと主イエスはおっしゃいました。私たちが教会で洗礼を受けると教会にある教会員名簿というのに名前を記します。教会名簿に名前が書き記されているということは、天国の会員になりましたよという意味です。もう天の御国、神の国の国民になりました。そのことが何よりもすごいことなんですよと主イエスはここで言われたのです。マスターカードを持っているとか、アメリカンエクスプレスカードを持っているというよりももっと大きな意味があります。悪民教会のメンバーである、お隣の関教会でも中教会のメンバーでも同じことですけれども、主イエスの弟子たちはすでにこの天の御国の国民として名前が記録されています。そう主イエスはおっしゃるの。それは神があなたのことを見守ってくださいますということでもあります。別に洗礼を受けたからといってピカピカ輝いているわけではないのですけれども、おそらく天の神様から見たら私たちは輝いて見えているんだと思います。主イエスはそういうふうに言われた後で21節と22節でお祈りをし始めます。21節をお読みします。ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これは御心にかなったことでした。主イエスの祈りです。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。私たちがこれまで何度耳にしてきたかわからない祈りの言葉です。主イエスの心が聖霊に満たされて祈り始めます。とても美しい印象的な祈りの姿であったに違いありません。72人の弟子たちはこの主イエスの祈りに深く心に刻まれた主イエスの祈りの姿だったと思います。 そしてこれまで多くのクリスチャンたちがこの祈りの言葉をそのまま自らの祈りの言葉として祈る言葉となっていきました。主イエスがどうしてこの祈りをするようになったのか、心が動かされたのか、それは18節にあるようにサタンが稲妻のように天から落ちるのを見たからです。この天から落ちるという言葉と見ましたという言葉はどちらも未完了過去形という言葉で書かれています。未完了過去というのはもう過去に起こったことなんですが、まだ完了していないということです。つまりここから悪魔が天から居場所を失って追い出されたわけです。その時に神の勝利は確定しましたけれども、まだ終わりの時までには時間があるんです。サッカーで例えるなら、サッカーで例えると余計わからないと思うかもしれませんけれども、あと残り数分あるけれども、もう逆転不可能な状態になったというふうに言ってもいいと思います。もう逆転不可能な状態なので勝利はもう決したということです。ただ少しだけお話をしておくと、悪魔は天から追い出されたわけですけれども、天から追い出されてどこに行ったかというと地上に降りてくるわけです。もう逆転の目はないわけですけれども、残された残りの時間暴れ回ることのできる状態でいるということになっているわけです。そのことはよく知っておいた方が良いと思います。そしてそのサタンに残されている間、サタンは暴れ回って人々を誘惑し、人々を傷つけようとするわけです。いつまでサタンが暴れ回っていられるのか、それは主イエスがもう一度来られる再臨の時までということになります。今週から12月に入りました。アドベントを迎えました。ここにアドベントクランツのろうそくが1本火が灯っています。4本ずつ4本火がついていくことを通して、私たちは主イエスがもう一度来られるこの間、そのことを心に留めようとしています。もう一度このアドベントの時というのは、主イエスが約束してくださったようにこの世においでになる、そのことを待ち望みながら、そのことを心に刻む時です。私たちはこのアドベントの期間に心に留めるのは、サタンの敗北はもう確定しているということです。しかしまだ自由に暴れ回ることができます。このサタンが自由に暴れ回ることができるのは、主イエスがクリスマスにお生まれになられたようにもう一度この世に来られる時まで、この期間限定なのだということも心に刻んでいただきたいと思います。ですから私たちはもうサッカーで勝利が決まって残り時間を笛が鳴るまで待ち望んでいるように、主イエスがこの世にもう一度来てくださるその日を待ち望んでいるのです。ところがこの残っている時間というのは永遠に感じられるほど長い時間に私たちには思えます。そして実際に主イエスが来られてから今年で2023年になるわけですが、この世界の人々は長い間主イエスがもう一度来られるのを心待ちにしているのです。それはかつて主イエスがクリスマスに来られた時と同じことです。主イエスが来られる時もそれまで人々は救い主キリストがおいでになるのを心待ちにしていました。23節で主イエスは弟子たちに、あなた方が見ているものを見る目は幸いですと語りました。 24節でも、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでしたと言っています。主イエスはこの時、旧約聖書の人々が長い間見たい聞きたいと願ってきた、その主イエスご自身を見ることができるようになった、主イエスを通してそのことを聞くことができるようになったと言っています。そして今私たちはこの聖書を通して見たり聞いたりする、その追体験をすることができるようにされています。ですから私たちは今すでに主イエスの勝利を確信しつつ、まだ完成していない主の救いの御業の完成を心待ちにすることができるのです。主イエスはここで今すでに弟子たちに何が与えられているのか、すでに得ているものは何かを明確に示してくださいました。それは悪に負けることのない勝利の人生であり、天に名前が書き記されている救いの確かさです。このことを主イエスは私たちに示してくださいました。そしてそればかりか、私たちは今主イエスを通して福音を見たり聞いたりすることができているのだということを示してくださったのです。もうすでに洗礼を受けておられる方は天に名前が書き記されています。そしてその人は悪にすでに勝利しています。もう天国の入場チケットをいただいたようなものです。そして同時に私たちは残りの時間、この世にあって暴れ回るサタンに立ち向かっていく必要があります。もう勝利は確定しています。ですから安心したらよいのです。そしてその安心を得るためにも、私たちは今神の国の福音を見たり聞いたりすることができるようにしていただいている。このように私たちはすでに素晴らしい神の豊かな恵みをいただいているのです。この神の恵みはどれほど私たちにとって素晴らしいものでしょうか。私たちは残された試合時間が終了するのを待つように主イエスの再臨を待ち望んでいます。今週からアドベントを迎えます。これは私たちが主イエスがもう一度来てくださるというこの約束を心に留める時です。この約束を思い起こしながら主を見上げていきます。そして主がすでに私たちに与えてくださっているこの恵みの一つ一つを心に刻んでいきたいのです。そして平安と喜びに包まれてこのアドベントを過ごしていきたいと思います。お祈りをいたします。救いの神であられる主よ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちに救いをもたらしてくださいました。聖霊を送ってくださいました。私たちの名前を命の書に書き記してくださいました。あなたの救いの御業を心から感謝いたします。サタンは私たちに何をすることもできません。私たちにはその力が与えられています。この約束を 心から感謝いたします。私たちの周りの人たちは私たちを傷つけようとしたり、私たちを不安に陥れようとしますけれども、私たちはすでに勝利を得ています。そのような知らせで不安になってしまうことがありませんように、私たちの心を力づけてください。今私たちはアドベントの季節を迎えています。ろうそくを一つ一つ灯していくたびに、あなたが私たちのところに確かに来てくださって、もう救いを与えてくださっているこの救いの事実に目を留めさせてください。あなたの恵みがどれほど確かで、どれほど豊かなものであるかを、どうぞこの時心に刻ませてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。